もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
24歳です。
24歳。独身ですか？
はい、独身です。
お一人で暮らしてるの？それともお父さんお母さんと？
お父さんお母さんと実家暮らし。
はい。そうですか。父親は何歳ですか？
父親は66です。
66。母親は？
59です。
59。はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
人との付き合い方が納得できない形でずっと付き合ってきてしまっていて、ドラマとかアニメとかよく見てたりすると、なんかやっぱり友達っていうとこう対等な関係で、ちゃんと自分の気持ちとか言ったりとか、逆に友達の気持ちも言ってもらったりとかして、なんかこう、心もつながってる友達だよ、みたいな、そういうものを見受けられるように見えてるんですけど、私の友達だと、なんか、私、結構自信がないところがあるので、どんどん下手に出てしまって、上下関係がだんだん、最初はなかったものが出てきて、今まで生きてきた人生振り返ったりすると、あんまり、心から友達って思える人がいるかなっていう、ちょっと疑問に感じてしまったりもして。
でもあなたね、結構深く自分と相手を見て考えてますよね。だって本当の友達いるかなってことを考えるわけでしょ。
はい。
例えば寂しい人っていうのは友達でない人を友達と思ってる人たくさんいますから。要するに友達がいないっていうことが嫌なんですよ。だから、友達ではないのに友達と思ってるとかって、そういう人いるんですけど、あなたの場合には、きちんと私は心を許していないと、そういう関係だというふうには自覚があるわけですよね。
そうですね。
心を許してないっていうと、どういうことかな。一番大切なことを人には打ち明けないとか。
そうですね。なんか自分の気持ちをあまり打ち明けられてないというか、人に話せてないこといっぱいあるよなっていうのを最近思い始めて。
要するに、本当の自分の気持ちを人に話す、そういうことがないっていうことですね。
そうですね。なんか学生時代の頃はそこまで気づいてなかったんですけど、仕事が今こう接客になってきて、前までは人の感情とか全然見てなかったんですけど、接客でも仕事する上ではまあやっぱり人の感情とか見ていかないといけないっていう風になった中で、多分自分の人間関係とかもなんか違和感がどんどん出てきて。
それで今そのことを働き始めて痛切に感じ出したと。
はい。
それが非常になんか今あなたとして辛いわけ？
友達が欲しいというか、
友達が欲しい。
なんて言うんでしょう、心の触れ合いをしっかりしていきたいっていうふうに思うんですけど、ただ、なかなかどうしていったらいいのかがわからないっていう。
どうしていいかは言ってもわからないということで。はい、わかりました。今日はスタジオにシンクロの銅メダリストで、メンタルトレーナーの田中ウルヴェ美也子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
まず、いくつかちょっと決め事をまず最初に言ってしまいたいのですが、まず一つ目、友達っていろんな形があるよねっていうことをまず決めておきたいですね。心がつながってるとかっていう表現って、人によって違うよねっていうことですよね。なんかそもそも心がつながってるって、形ないじゃんみたいな。なので、まずその言葉を鵜呑みにしない方がいいですよね。なんかその、親友がない私とかって言っても、人によって親友の定義が違うってこと、まず一つ。これをまず根本としてまず置いときたいです。
はい、
で、今日のあなたのお話を伺ってると、友達が欲しい、心の触れ合いをしたいっていう言葉があったんですけれど、本当の自分の心と触れ合える友達が欲しいという仮定で合ってますか？
合ってます。
そしたら、これまでのあなたのお悩みですごく素敵な悩みは何だったかというと、分かり合えないなっていう表現もあったんですけど、分かり合えないって気づけてるってことは、何かあなたの中に分かってもらいたい何かがないと、分かり合えないっていう気づきにはならないので、あなたの中には本当は分かってもらいたい何かは多分あったはずっていうのがまず一つ。 あと、はい、心を許してないんですっていう表現もあったんですけど、
はい。
もしかすると、私って相手に心を許してないなぁの裏には、
はい。
そもそも、許せるものとか自体もないのかもしれない。要は何にもないのかもしれない。
ああ。
ね、もし間違ってたら申し訳ないのですが、アプローチとして私はそういうふうにこう取ったので、
はい、
ちょっと今やりたいことは、
はい、
あなたがあなたの心を知る練習っていうのをご紹介したいです。
あ、はい、
うん、まず自分のこと知らないと、
はい、
自分にとってつながりたい相手のことを見えないから、
はい、
まずあなたがあなたとつながってほしいので
確かに。
なので、ちょっと私いくつか人間の感情について質問しますから、
はい、
今あなたが思う正直なことを教えてください。
はい、
あなたはどんな時に楽しいと感じるあなたがいますか？わあ、楽しいなってどんな時ですか？
職場で面白い人がいて、その人が何か面白いことを言って笑ったっていう時には楽しいとか。
まあ、すっごい楽しくないかもしれないけど、でも楽しい。ね。ですよね。OK。
はい、
じゃあ今度、同じ良い感情なんですけど、
はい、
ああ、よかったなーとか、落ち着くなーとか、ほんわかするときってどんなときですか？
家で青空眺めながら、時間に縛られるとのんびりしてるときです。
いいですね。はい。特に時間に縛られずですね。
はい、
うん。次、今度はちょっと嫌な感情について聞きますね。
はい。
あなたがイラッとする。怒る、ムカつくみたいな、こういう表現になるときってどんなときですか？
なんかすごい自分を見下されてるように言われるとき、
うん。見下されたときにちょっとイラつく。
はい。
はい。次、焦っちゃったり緊張したり、やばいとかっていう、こういう感情はどんなときですか？
仕事してる最中はそういうことが多いですけど、なんかイレギュラーな事態が起こったとき。
おー、イレギュラーなとき。はい。最後。今のイラつきとか焦りとかって割と心臓がドキドキする感情だったんですけど、
はい、
最後は心臓はドキドキしない良くない感情の例として、
はい、
がっくり落ち込むとか、ああとか、残念みたいな、そういうのはどんな時に感じますか？
人生振り返って、なんか友達、うん、あれいなかったかもって思った瞬間はすごいがっくりしました。
そうだね。そうかそうか。はい。
はい、
OK。これ大きく4種類の感情のことを説明私したんですね。
はい。
心臓がドキドキして良い感情っていうのが楽しいこと。
はい。
心臓がドキドキしないで良い感情っていうのがほんわかとか安心とかっていう感情。
はい。
で、心臓がドキドキして良くないって言われてる感情がイラつきとか焦り。
はい。
で、最後、心臓がドキドキしないで良くないって言われてる感情が落ち込むとか悲しいとか、
はい、
これ4種類、まあ、マトリックスでこう4つ書けるんですけど、
はい、
この4つを今日から意識してみてほしいんです、
はい、はい、
今日はこんなことがちょぴっと楽しい、今日はこんなことでちょぴっとイラついた、
はい、
今日はこんなことですごく焦ったとか、そのことによって、あなた自身の感情を知るっていうことをやります。
はい。
そうすると、感情の裏にある、
はい。
本当のあなたが考えてること。
はい。
私は誰に何を言われたときは見下されたと感じ、誰だと見下されたとは思わないのかとか、そういうことを一生懸命やってると、ああ、私って本当の自分はこんなコンプレックスを持ってたなのか、人に言えないこういう執着があったなのか、ええかっこしいな自分がいるなのか、
はい、
要は心を許さないと出せないような嫌な自分みたいなのが見つけられるといいなと思ってます。本当に心の触れ合いを感じられる友達ができることを目標として、
はい
はい、触れ合うためにはあなた自身があなたと触れ合ってなきゃダメなので
確かに
こんな嫌な自分をやっぱりシェアできる相手は A 子さんしかいない、 B 子さんしかいないとか、
はい、
そんな風になってきたら初めて、 おー、何々ちゃんってあなたに対して本音を言える相手、対等な関係。
あ、
本来人間は対等です。金持ってようと、綺麗だろうと、なんだろうと。なんで対等かっていうと、感情を持ってるってことは対等だからです。
あ、
それの、まず原点として自分の感情を意識する練習を一生懸命やってると、
はい、
あなたのことがあなたがわかるようになるから。
あ、はい、
うん。そうすると、はい、あなたの良さがどんどん出ると思います。
はい、
はい、そんな感じで加藤先生にお返しします。
ズバッと名回答ですね、
はい、
あのね、
はい、
自分と断絶すると、
はい、
他人との関係はできません。
あ、
もしかすると、
はい、
あなたは周りの人によく思ってもらおうとして、
はい、
自分と断絶しながら生きてきたのかもしれないですよね。
すごい心に刺さります。
はい、それで、
はい、
あなたは、もともとは根が明るい性格ですよね、
はい。あ、そうなんですかね。私すごい暗いと思って。
あ、そうそう。自分でそう思ってると思うんですよ。根が明るいんだけれども、
はい、
長い間仮面をかぶって生きてきた結果として、
はい、
自分が明るい人間だという自己イメージは今持てないんだと思うんです。
あ、そうなんですね。
目が明るいはずです。
あ、
だから、
はい、
宮古先生の話をすごい素直に聞けてるんですよ。
あ、
それでね、
はい、
ちょっときついことを聞きますけれども、
はい、
親との関係で小さい頃なんか基本的不安感がなかったですか？
わがまましないようにとかっていうふうに考えてたので。
だから甘えてないですよね。
甘えることはあんまできてなかったかもしれないです。
親との関係が基本的不安だったから、根が明るいのに、ネクラのように自分を錯覚してるんだと思う。それで、今の職業、大変失礼ですけど、自分に向いてます？
いや、向いてないと思ってます。
向いてないと思うんです。あのね、自分に向いてる方の職業を選んでいれば、24歳で、親しい友達ができてきてるんですよ。だけど自分に向いてない職業を選んでるから、職業そのものがあなたに辛いんだよ。向いてない職業を選んだ一番の根源は、小さい頃甘えの欲求が満たされてないからなんだ。つまり人との関係に影響してくるんですよ。
あ、
おそらくね、
はい、
今あなた本当の自分と違った自分を世間に見せてるんですよ。
そうなんですね。
それで本当でない自分が自分で信じ込み始めてるの。だからさっき言った根が明るいくせに、
はい、
ネクラだと思ってみたりね。だからまずね、
はい、
田中先生がおっしゃったような、
はい、
自分を知るという、
はい、
これが第一です。
わかりました。
それで自分と断絶をしない、
はい、
常に自分と接触し続ける、
はい、
そして自分に合った職業をつけば、
はい、
あなたの場合に少数の親しい友人は必ずできると思います。
ありがとうございます。
よろしいですか？
はい、
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
自己実現している人は少数の少ない親友を持っています。